アドベントの第3週、先週に引き続きまして、イエス・キリストの母となったマリアに注目しております。天使ガブリエルより神の恵みの知らせを聞いた乙女マリアが、日常の生活に戻っていった後に改めて主なる神様を褒めたたえた応答の言葉を詩識者に読んでいただきました。新共同訳聖書を見てもお分かりのように、このマリアの言葉はその内容、その形から賛美の言葉と理解されまして、これが賛美歌であることがすぐに分かるように一行ずつ行分けがなされています。そしてこの賛美歌は最初の言葉、私の魂は主をあがめのあがめるという言葉のラテン語からマニフィカート、あるいはマグニフィカートと呼ばれるようになりました。このマニフィカート、私たちの信仰の兄弟である東方正教会では毎朝、ローマカトリック教会では毎晩祈るように定められてきたものです。ただ祈るだけではなく、実際に歌えるように多くの曲がつけられてきました。これらの教会だけではなく、私たちプロテスタント教会の偉大な作曲家ヨハン・セバスチャン・バッハによっても曲がつけられているということを記憶してよいことだと思います。古い古い賛美歌であります。福音書の記述ではイエス様のお生まれになる前に歌われた賛美歌ですから、旧約詩編を除けばキリスト教会の一番古い賛美歌だと、そういう言い方ができるかもしれません。主なる神様がマリアの胎に宿ったイエス・キリストを通して始めてくださった決定的な人間に対する恵みの出来事に対して、私たち人間の側からなした最初の応答の歌です。それだけ主なる神様に対する私たち人間の基本的な応答の言葉だと言えるかもしれません。このキリスト教会最古の賛美歌といえるマニフィカートの言葉ですが、ゆっくり読んでみますと、賛美歌と呼ばれる歌が持っている大切な特徴がよく分かってくるように思います。普通作詞作曲活動っていうのはとてもクリエイティブな活動だと考えられまして、それこそ創作活動と呼ばれると思いますが、賛美歌に限って言えば、これは何もないところから生まれるということは絶対にない。それはいつでも応答であるということに気づかされるのであります。これが賛美歌と呼ばれる歌の最大の特徴ではないでしょうか。賛美が生まれるところ、そこにはまず神様の恵みの働きがあります。一人の人を神様の恵みが捉えるという出来事が最初に起こります。神様がわざわざ私たち人間に会いに来られるのは恵みを与えられるためです。災いをもたらすためではありません。なぜならば、わざわざ神様が災いをもたらさなくとも、私たち人間というものは放っておいても勝手に滅びに突き進んでいくものだからです。だから神様が私たち人間を訪れるとき、私たちはその神様の訪れに圧倒され混乱し困惑するということがあったとしても、それは必ず恵みの訪問でありますから、やがてこのような賛美が必ず生まれるのであります。そしてその人間が神様に向かって歌っている応答の歌を書けば、 その人にどんな神の恵みが訪れたのか、神様がその人にどんな恵みの御顔を向けてくださったのか、そのことが分かってまいります。私たちもそれぞれ自分の愛称の賛美歌というものがあると思います。気がつけば口ずさんでいる賛美歌というものがあると思います。これまであまり意識していなかったかもしれませんが、ご自分の心に尋ねてみればいいと思います。なんでこの賛美歌が好きなんだろう。主なる神様に出会い、教会に通おう、洗礼を受けようと願われた、その出来事が何であったのか、はっきりしてくるのではないかと思います。マニフィカートを見ますと、やはりマリアが出会うことが許された神様の御顔が見えてまいります。この世界のうちに恵みの技を開始された神様の恵みの顔が見えてまいります。それは48節、身分の低いこのはしためにも目を留めてくださった、このような恵み深い神の御顔であります。この言葉は隣人への伝道の言葉である前に、つまり誰か人に向かって語る言葉である前に、神に向かって語られる賛美の言葉であります。感謝の言葉であります。神様に向かって語られたマリアの個人的な応答の言葉であります。でもその一対一の言葉の中に、すでにこの私たちに対する神の良き知らせの言葉が鳴り響いているとも思います。神様とマリアの間に交わされているはずの言葉が、そこから恵みがほとばしり出てきて、この私たちをも、この世界をも巻き込んでしまっているようです。それはマリアを目指してやってこられた、身分の低いものを顧みられた主なる神様の御業が、ただこのマリアという人だけに関係のあることではなかったのであります。この人に与えられた恵みが、この人だけのものではなくて、もっとずっと多くの人たちのためのものであったのです。この歌の中に自分の姿を見出せない者は一人もいないと思います。特に51節以下を見るならば、マリアの身に起きたことが一人の女性、一つの家族、一つの民族だけに関係する出来事であるわけではないということがよくわかると思います。低いものから高いものまで、貧しいものから富めるものまで、この二つの両極端な言葉の間に自分のことを発見することのできる誰もが関係する出来事が起こったのであります。マリアが歌った、身分の低いこのはしためにも目を留めてくださった、48節のお言葉は、直訳するならば、神はご自分の女奴隷である私の癒しさに特別な関心を向けてくださったということになります。マリアには何の特別なところもなかったのです。しかし彼女に特別なところが少しもないからこそ、この神様の関心が注がれたのであります。マリアに注がれた関心の特別さというのは、神様の関心こそが特別なものであり、何の変哲もない一人の女性を特別なものに変えてしまう秘密のレシピがあることがよくわかります。ある説教者は次のような趣旨のことを言います。先週共に聞きました受胎告知の場面において、天使ガブリエルがマリアに語りかけたおめでとうという言葉は、直訳すれば喜びなさいという言葉が使われておりますが、この言葉は当時の普通の朝の挨拶でもあったというのです。一日の始まりにあたって 喜びなさい。どうぞあなたにとって今日が喜びの日となりますように。そういうニュアンスがこもった普通の朝の挨拶の言葉であったといいます。けれどもその人は言いますが、まだ結婚していない娘にこんな丁寧に挨拶する習慣は当時はなかったのだと言います。マリアが生きた当時の社会では、今では考えられないほどに女性が低く見積もられており、まして未婚の少女といって良いほどの年齢の娘を尊ぶということをほとんど当時の人は知らなかったといいます。ところがマリアのことを尊ぶことを知らないその世界にあって、その人々の常識を打ち破って主なる神様がこの特別なところが何もない村の娘に非常に丁寧に接してくださったのであります。喜びがあなたと共にありますように。どうぞあなたにとって今日一日が喜びで満ち溢れたものになりますように。いいえ、この挨拶の言葉はこのマリアの一日の幸せを願う祈りの言葉ではなくして、やっぱり新共同訳聖書が正しく訳しましたように、おめでとうという祝福の挨拶であったと思います。主なる神様の特別な関心、特別な配慮が今この少女に注がれている。これは将来の約束ではありません。その日その時その場でマリアにしっかりと与えられたものでありました。しかしそれはシンデレラストーリーのように、マリアという人がこの神様による不思議で特別な顧みが与えられることにより、この私たちとは違う一歩抜きんでた高貴な人間に格上げされたということではありません。そうではなく、この卑しいマリアが卑しいままで、すでに神の特別、神にとってもう二度と目を離すことができない、神のかけがえのない存在とされるということが起こったのであります。そしてそれこそがマリアに与えられた恵みがマリアだけのものにとどまらず、このマリアの歌をこの私たち自身の毎日の歌として歌うことができると、キリスト教会が信じてきた理由であります。マリア自身が自分自身の身に起きたこと、自分と出会ってくださった、自分に示してくださった神様の御顔を見ながら、その恵みの出来事を現在進行形で味わいながら、彼女は次のように応答したのであります。51節以下、主はその腕で力を振るい、思い上がるものを打ち散らし、権力あるものをその座から引き下ろし、身分の低いものを高く上げ、飢えた人を良いもので満たし、止めるものを空腹のまま追い返されます。マリアに起きたことは自分だけに起きたことではないと、すでにそう語り始めているのです。この私に起きたことは全ての人に起きること、私の体内に宿った意図高き方の子がそのように全てのものを永遠に支配されるのです、そう告白するのです。マリアからお生まれになるイエス・キリスト、このお方を通して身分の低い者、飢えた者、卑しいしもべたちはもうそのままですでに主なる神様に愛されているかけがえのない存在として生き始めるのであります。改革者ルターという人は今日の聖書箇所をまさに解きながら、人が神のはるか下にいればいるほど 神は一層これを顧みたもうたのだ、そう言いました。だからマリアは世の終わりまで私たちと同じく特別のところがないままの人間であるはずです。この人が私たちの模範モデルであるのは、神は貧しい人間、卑しい人間、打ちのめされているものをそのままでもうすでに愛してくださる、この意味におけるモデルであります。この人がそのままで神様から特別愛されていることがわかると、この私たちもまたそのままで、今このままで神様から特別愛されているものであることがよくわかるようになります。ところで、このように小さなもの、特別でないものに顧みを与えてくださる不思議な神様の愛を告白するマリアの賛美の歌は、しかし同時に思い上がるもの、権力あるもの、止めるものを貶めるという出来事でもあることを歌っているということは、これは見過ごしにできないことであるかもしれません。身分の低いものを高く引き上げ、飢えた人を良いもので満たし、そのしもべを忘れることはないというのは、これはよくわかる、まさに良い知らせだと聞くことができる。けれども、権力あるものをその座から引きずり下ろし、止めるものを空腹のまま追い返されるというのは、これは少々行き過ぎではないか。せめてここの言葉に、権力を乱用するものとか、貧しいものを虐げる止めるものとか、まあ、そういう正し書きがあればとっても理解しやすいというものでありますが、しかしここではシンプルに権力あるもの、止めるものという言い方がされています。これは一体どういうことだろうと。しかも身分の低いものは高く引き上げられ、飢えた人は良いもので満たされるというのです。つまりこれは革命が起きるということ、しかもみんなが平等になるというような共産主義的な革命ではなくて、現在の制度の秩序は維持されたままで、神によってそれぞれの立場が入れ替わるというだけの革命が起きることを語る言葉なのでしょうか。例えばローマ帝国に支配されていた当時のマリアたち、ユダヤ民族が、生まれてくる神の子イエスという王によって、今度はローマを従えるイスラエル帝国になるということなのでしょうか。マリアの賛美というのは、その意味ではまだイエス・キリスト、このお方の支配の仕方ということをまるで知らないものの、狭いイスラエル民族の民族的悲願の言葉を含んでしまっているものなのでしょうか。いいえ、この賛美の言葉は、たとえマリア自身が仮にこの時その重みを自分でも十分理解できていなかったとしても、神様が与えてくださった正しい告白であり、神様の御顔をはっきりとご紹介した言葉であると私は思います。私たちが今も歌い続けるよう招かれている神への賛美だとはっきり言えると思います。なぜならば、身分の低いものを高く引き上げる神様の御業とは、このマリアの出来事においても完全に明らかになったことですが、マリアが高く昇ることによってではなくて、天の神様が深くへりくだることによってこそ実現したことであったからです。主なる神様によるマリアへの特別な顧みというのは、当時の支配者であったヘロデ大王とか皇帝アウグストゥスとか、そういう人たちをその王宮から追い出して、 代わってマリアにそれを丸ごとそのまま与えるということによってなされたものではなく、神と等しい身分であられる御子が神と等しい身分であることにこだわろうとせずに、この地に下り、この何の変哲もない村娘であるマリアの小さな息子となる。この子なる神の壮絶なへりくだりによって実現したものであるからです。けれどももう一度申しますが、それだからこそマリアに起きた神の特別な顧みというのはマリアのものだけにとどまらないのであります。巫女がへりくだられた低いところにいる者たちは、ただ一方的な神の恵みによりそのままで神の顧みをいただくものとなっているのであります。自分一人が天に引き上げられるのではなく、巫女のへりくだりのゆえにマリアの生きたこの地が神の支配する国になってしまっているのです。そしてまた、この巫女がマリアという小さなものと共におられるがゆえに、それまでは権力があることや富んでいることが、それがそのまま神に愛されている証拠だと多くの者が思っていたかもしれませんが、それはもう神に愛されている証拠ではなくなっているのであります。この私が止めるものであるから神に愛されている、この私が健康であるから神に愛されている、この私が毎日幸せであるから、ああ私は神に愛されているに違いない、そうは言えないのです。いや、むしろ自分の高い地位のゆえに、自分の富のゆえに、人と比べた自分の幸せが大きいゆえに、私は神に愛されていると、そう安心することはもうできません。人と比べて私は恵まれているから、その分私は神に愛されている、そういうことはできません。私たちは自分の富のゆえに、自分に置かれた立場が高いゆえに、自分は神に愛される価値がある、神にとって特別な存在だと思い上がることするとき、その時私たちはキリストによって示された神の恵みからは無限に遠いところに来てしまっているのです。ある牧師は次のような趣旨のことを言います。私たちが思い上がるものであるとき、引きずり下ろされる地獄というのは、神様なしで自分の計画が達せられ、神様なしで自分の夢が叶い、神様なしで自分のなりたいものになれることであり、それがマリアがここで言うところの転落に他ならないんだ。マリアが平凡なマリアのままで神の特別な顧みを一身に引き受けて神に引き上げられたものとして生きていくことができるならば、権力あるもの、止めるものもまた権力あるままで、止めるままで神によって引きずり下ろされたものとして生きることになるのです。神なしで、神の顧みを失ったままで、神の愛を失ったままで、自分で自分を褒めたたえ、自分で自分を賛美し続けるということ、満足しきるということがあり得るのです。しかしそれこそが地獄なのであります。なぜ自分で自分を褒めたたえなければならないのか、自分で自分を賛美し続けなければならないのか。貧しいありのままの自分、 裸の自分をただただ恵みによって特別なものと呼び、一方的に愛してくださる神から無限に遠ざかってしまったからです。その神の愛をいただくためには、自分が頼りにするものを全部失わなければならないのは当然のことであります。そうであるならば、権力あるもの、富めるものが高みにあるそのままで神の顧みを完全に失ってしまっているではないかと、マリアを代表とする私たち教会によって改めて裁きを宣言されること、改めて誰も言ってくれないその裁きの言葉を宣言されることは、これは回復の第一歩であります。しかしそれはまた、私たち教会が現代の世の権力思考、成功主義に向かって語り続けるよう召されているアンチテーゼの言葉であるだけではありません。この言葉は何度も何度も教会が自分自身に向かっても語り続け、聞き続ける必要のある言葉でもあります。マニフィカートっていうのは崇めると訳されている言葉ですけれども、直訳するならば大きくするという意味であります。自分を大きくするのではありません。神を大きくするのです。神を大きく大きくしていくとき、自分はどんどん小さくなっていくのであります。教会が教会として持続していくための SDGs があります。それは何度でも何度でも繰り返し、ソリ、デオ、グロリア、神にのみ栄光であります。教会の SDGs は終わることなく何度でも何度でも神様に栄光を返していくことです。もしも教会がこの自分たちの SDGs の使命を忘れるならば、そしてそれをただ過去の一回きりのこととするならば、その時教会は教会ではなくなります。これは日々東方教会のように朝ごとに、カトリック教会のように夕ごとに、いいえ、私たちプロテスタント教会は全てのものが全ての時間、このような神へのへりくだりに献身に生きることが人間の本当の生き方だと語り続けてきたのであります。しかしこれは努力目標ではありません。キリストのへりくだりに目を留めるならば、自分のことなんか忘れてしまうのです。こんなにも神様に愛されていることがわかるならば、この私がそのままで神様に 100% 受け入れられているということがわかるならば、これは思わず神様を拝んでしまうのであります。思わずお辞儀をしてしまうのであります。私の中で自分に対する関心はどんどん小さくなり、私の中で神様ばかりが大きくなっていくのであります。アフリカの医療伝道で有名なシュバイツァー博士は、この人はまあ医者であり神学者であり、また音楽家でもありますけれども、それこそバッハの研究家としても有名な方であります。このシュバイツァー博士が今日の48節、身分の低いこの種のはしためにも目を留めてくださったと歌うバッハのマニフィカートのその部分を表してこう語ったそうです。ここは低く身をかがめてお辞儀をするような音の形によって表現されている母マリアの誠の姿を表現しているんだ。神の恵みが大きく大きく自分を包み、 それだけ深く深く身をかがめて主を礼拝するそのマリアの姿が、このマニフィカートの48節を歌うその部分には現れているんだ。このような神の大きな恵みの前に自分を小さくして、だから神を拝む者として生きられた私たちの時間というのは、今からのちいつの世の人にとっても幸いなものと呼ばれるのにふさわしいものです。役に立たない自分、価値のない自分も神様にもう特別視されている。そうであるならば、元気に活動し奉仕ができる時間だけが人生における意味のある時間ではありません。私たちが何もできなかろうが、それどころかマイナスばかりを生み出していようが、神様にとっては私たちの命全体がもうすでに特別な宝物であります。そしてこの確信は、自分と神様だけの恵みと賛美の閉じられたラリーで終わるようなものではありません。次から次へとその中に人が巻き込まれていることを神は願っておられる。神はそれをお望みになっておられる。本当は一皮むけば私たちはみんな何も持たないものです。何者でもないものであります。神の御前に本当に置かれるとき、私たちは人と比べて高い低い、一喜一憂していたことなんか全部吹っ飛んでしまって、この神の御前では自分の根っからの貧しさが分かってしまいますが、しかしまた私たちがそのように裸になったとき、この無一物のものを生かすことを、この無一物のものを生かすために神ご自身がその命を目いっぱいに我々に注ぎ込まれているということ、この私たちを全力で愛しておられることがわかるのであります。この私たちをそのままで愛すること、それが神ご自身の心からの願いであります。祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、あなたの御子のへりくだりを思うと、私たちの中であなたのことを思う時間がどんどん増えていき、あなたのことを考えるときに胸が詰まりそうになります。それほどまでに私たちを重んじてくださるあなたの御前に、ただただこの身を低くして拝み感謝するほかないものであります。どうぞ神様、ここに集う一人一人がそのように根本的に根源的に神様に愛され、神様の特別なものとして選ばれ、その名を呼ばれていることを受け取ることができますように、ここにいる誰一人その神様の愛から引き離されているものはございません。どうぞそのことを今一度一人一人が受け取り直すことができますように、この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。